主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時ある人が神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか。またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に対して敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張ってゆく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなたに授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は、年間の33主日ですね。まあ、この年間の最後の主日の頃になると、まあ、大体この週末、世の終わりの、ところをが朗読されるのが、まあ、毎年の、恒例ですね。まあ、来週が、王たるキリストのものになって主日になってですね、まあ、それで年間が終わるわけですが、大体その一つ手前がこのような世の終わりの話になるわけですが、まあこの非常に厳しいこの神殿がですね、この見事な石と奉納物でこの飾られていると、こう見とれていたわけで、まあ当時の神殿は、まあ今は少しですね石が残ってますが、まあ相当大きなものだ。当時の建築としてはですね、まあ今から見ても大きなものだったって感じがわかりますが、でもそれが結局崩されてしまうとイエス様があっさり言われて、まあ実際思いますけど、本当にこの世のものは壊されるってことはもう間違いないことですから、私たちが、まあ、当然だと思ったことがですね、実際あっという間に崩壊していくということ、まあ、それは本当に認めなければならない。まあ、人間の命もたかだか、まあ、60年か80年か100歳ぐらい、それ以上あんまり生きることはできないわけだし、まあ、確かだと思っているものは案外確かじゃないんですよね。その日本政府にしても、今の日本政府はたかだかやっぱりこれも70年ぐらいしか続いてないわけで、あるいはお札にしろ企業にしろですね、大して続いてないんですよね。実際のところ会社にしても江戸時代から続いているものは多分ないんじゃないかと思われますけれども、大体何でも壊れてしまって滅びてしまうというですね、まあそれをはっきりそういう事実を、まあ、語っている。地震だって何だっていつ起こるか当然わからないわけで、私たちは、まあ、案外そのような、崩壊の中に来ているということも、まあ、事実なわけですが、でも元気な時は案外、あれ日本の社会が上向きな時はですね、そういうことにあんまり気にしないかもしれないですけど、やはり今のような不安定な時代であるならば、その不安定さになんとなく不安な気持ちになりますが、でももともと不安定だというこの聖書の箇所によるとですね、もともと終わりがあるわけだから、 いつか壊れてしまうということを、まあ、はっきり語っている。でそれに私たちが振り回されても実際仕方がないわけで、じゃあ私たちはどうしなくちゃならないのか、まあ、しかもここは迫害まで起こるというふうに書いてあるわけですが、じゃあ今日の福音書で何が大事なのか、まあ、この世のことが滅びたりですね、あるいはクリスチャンが迫害されたり、何があるかわからない世の中の中で、まあ、今日の福音書で言ってるのは、まあ、一つは忍耐と一番最後ですが、それともう一つはですね、証をしなさいって言うんですよね。この人々があなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていくと、まあ、大きな迫害を受けて裁判かなんかにかけられると。でもそれはあなた方にとって証をする機会となるって言うんですね。だから証をするっていうふうにしなさいと。でもその証の前に、弁明の準備を前もってしたらダメだっていうね、まあ、こういうところはまたおかしなところですけど、その証をするんだから前もって準備しろっていうんだったらともかく、まあ、その何を言うか準備しない、対抗も反論もできないような言葉と知恵が与えられるというわけですけど、でも私たちのしなくちゃならないのは、まあ、証が大事だということになるわけですよね。まあ、それは何か、この滅びていくものにとらわれるよりはもっと大事なことだと思いますね。まあ、この前クララ会の歓送会のクララ会のところでちょっと黙想指導をしててですね、そのシスターと一人のシスターと話してたんですけど、まあ、僕が行った修道会の中ではあそこが一番貧しいというかですね、そのまあ、いろんな女子修道会に訪ねりますけど、やっぱクララ会が一番貧しい感じですね。そのまあ、やっぱ雰囲気がもう貧しいっていうのが、まあ、まあ、ある意味そういうのって大体ちょっとそこに行けば大体どれぐらいかなんとなく感じが分かるもんですけど、やっぱり女子修道会の中でクララ会がまず一番貧しいじゃないかというのはやっぱひしひしと感じられましたけど、でそのクララ会のシスターがこう言ったんですよね。一人の人と、まあ、面接で喋ってて、いやその貧しい生活、とにかくもう本当に貧しく生きておられるから、その貧しさは自分にとってその何かって言ったら、それは神の愛の証だって言うんですよね。貧しい生活っていうのは、つまりずっと貧しく生きるけど全然困らない、つまりそれまた別のクララ会のところでってそのシスターを見てたんですけど、800年間貧しくてですね、800年間ずっと経済危機だけど一回も困ったことがないと、まあ、言っておられて、だから貧しさというのは神の愛の証、あるいは神様が存在することをやっぱ証してるんだと言われて、まあ、なるほどなというふうに思いましたね。だから私たちはこの貧しければやっぱ考えちゃうわけでしょ、お金が足らないとか、このなんとかかんとかどうしようとかね、こう介護する人がいっぱいいてとか、なんとかなんとかでも貧しいからこそ証があるんですよね。実際のところは神の恵み、神の力、神様の愛が現れてくる、そういうチャンスだというわけですから、私たちはやっぱ神の愛の証を生きていくことが一番大事なことだということですね。で、証が大体大事なのはどっちかというと危機的な時ほど証は目立つということも、そう、事実なことですよね。だから私たちは証をするように、まあ、呼ばれている。つまりうまくいく時の証じゃなくて、うまくいかない時の証がやっぱりよりこう意味があるっていうかですね、まあ本当に不思議だった気がします。この迫害の話がありますが、まあ殉教者のことを見ててもやっぱりもう全く同じですね。この前の188人の殉教者にしても、もうほとんどの人は普通の人なんですよね。時々思いますけども、ミゲル薬屋って長崎で殉教した人、もうその普通の時代だったらね、本当にミセリコルディアっていうボランティアグループのあれだったですけど、人なんですよね。でもミゲル薬屋なんか今生きてたらもうどこの教会でもいる世話好きのおじさんっていう感じで割とちょっとサラリーマンタイプで、多分今だったらまあなんか会社でも活躍してるけど、この教会でもですね、あれやったりこれやったり、世話好きのおじさんみたいな人だ、割と陽気な感じなんですよね。だからちょっと営業タイプの感じのこう人ですけど、まあ、口八丁だけど手八丁でこういろんな何でもかんでも やって世話好きでみたいな、まあ、どこの教会でもいそうなおじさんが やっぱりそういう時になったら殉教して、いわばその証をやはりされるわけだから、まあ、大したもんだと思いますね。だからもちろんそう危機的な時の証がじゃあ大事かって言ったら、それは普通の時の証が大事なんですよね。そうでなきゃそうなれないわけだから、私たちが何を本当証していくかということになるわけですよね。あの時 の,、まあ、あのこれが中浦ジュリアンですけどね、中浦ジュリアンの絵ですけど、あの表にはあのペトロ騎兵 の, あの写真が掲げてあったり しますけれども、その、まあ、イエス会の場合恐ろしいのはその記録がですね、そのイエス会の本部のアーカイブに、その古文書館にその全ての会員のファイルがあるんですよね。だから450年前のファイルがあるから、あの資料があるから、ああいうふうで列服調査ができたわけですよね。その資料がなかったら、あの立証するもの何もないですから、あの列服なんか なかったわけですけど、その何が恐ろしいかって言ったら、その中浦ジュリアンの進学校時代の成績まで残ってるわけだからまあちょっと驚きますね。だから私の個人ファイルをですね、200年後の歴史研究する人が読んでですね、で私の進学校時代の成績はこうだったとかこういう人だったとか、まあそれはちょっと逆に恐ろしい、まあ、恐ろしいですけども、でもあの時あれなんですよね、その迫害が始まって日本にいたイエス会員を半分に分けたんですよね。で優秀な方を温存作戦したわけです。つまりその迫害が何年続くかわからないけど、やっぱりそれは将来のことを考えてやっぱり作戦を練ったわけですよね。でイエス会を半分に分けて優秀な組をその海外で温存したんです。でそれで迫害が終わったら彼らをもう一度戻すつもり で残ったのはあんまり優秀でない方を残したんですよそれも資料から明らかなんですね。だから中浦ジュリアもペトロ・キメも会の中で評価が低かった方なんですよねでそのようにして、まあ、結局迫害が長く続いたから結局外に出た人も帰れなかったわけですけど、それでその残ったそのどっちかというと劣等生の組が殉教して副者になっちゃったわけですからまあ歴史の不思議っていうかですね、まあでもそこで証の機会が与えられて彼らは証をしたわけですよね。じゃあもちろん殉教したとか列布したことがいいとか悪いとかそういうことじゃないですけど、でも一人一人のやっぱ証ですよね。その時その時でどういう状況になってどのような証にするか全くわからないわけですから、でも私たちにあるのは日々のいいことがあろうが悪いことがあろうがですね、でも実際の証に意味が出るのは危機的な方になればなるほど証は意味が出てくるのは事実ですけどね。でも急にはできない、当たり前ですけど日々の積み重ねしかないですから、その日々の私たちの日常の何でもない中での証が場合によってはそのような危機的なところの証につながることもあるわけだし、つながらないこともある、まあ、つながらないからどうってわけじゃないですけど、で大事なのは私たちは平常な時であろうが非常に困難な時であろうが証をして生きていく心がけということだけなわけですよね。でその時の状況に合わせて生きればいいわけですけど、だから私たちは全く振り回される必要性はないわけですよね。することは証することだけですから、言葉による証かもしれないし行いによる証かもしれないし、平和な時代あるいは経済的に発展している時代、経済的に発展しない時代、何か危機が多い時代とかですね、何かまあ元気のない時代とか、もう2000年の歴史の中にさまざまな時代が迫害された時代もあれば宗教の自由が認められた時代、いろんな時代がいっぱいありますけど、でもどういう時代であろうとどういう時であろうと私たちに大事なのは証をする日々の生活、その時その時の状況の中で神の愛を神の御言葉を証していく生き方に呼ばれてるだけなわけですよね。だから当然私たちが今置かれている中でどう証をするか、10年後全く違ってるかもしれないけど、じゃあ違ってたら違った中で違ってる証をすればいいわけですから、まあ、そのような一人一人あるいは教会全体が修道会全体がですね、いろいろなことがあるながらやはり私たちは神様の御旨を生きていくように、神の栄光を表すように、まあ、呼ばれている。でそれは一体どういうことなのか、それを自分の、まあ、小さな中でどうできるかということですけども、まあ、そのようなことを、まあ、心がけながらですね、 本当に私たち一人一人に与えられている使命とか賜物とか今の場の中で何が本当にできるのかですね、それはまあこういう黙想でしっかりまあ問い直しながらですね、まあ、私たち一人一人が本当に神様の弟子として生きていくことができるようにお祈りしたいと思います。